令和元年2019年7月1日発行、福祉習志野第158号。平成から令和へと時代が移り、伝統ある儀式に心奪われているうちに、早2ヶ月が過ぎました。皆様にはお健やかにお過ごしでしょうか。それでは、お届けする158号の内容を順を追ってお知らせいたします。まず、表紙の説明です。福祉習志野というタイトルの下に、甲子園を沸かせた美爆音という大きな横文字が書かれています。美しく爆発する音と漢字で書いて、美爆音です。春の選抜高校野球でも、習志野高校吹奏楽部の応援が話題になり、その音色、迫力ともに甲子園を沸かせました。6月9日、日曜日に習志野文化ホールで、その習志野高校吹奏楽部による第30回福祉コンサート、これが吹奏楽だ、が行われました。楽団員が総出で演奏したり踊ったりしているその時のステージ写真が1枚、表紙の中央に大きく掲載されています。写真提供者は飯田千恵子氏です。以上、表紙のご紹介でした。続いて、平成30年度中学生人権標語コンテストの優秀作品の一部が2ページから7ページの紙面の下に記載されています。中学生の部6種の標語をご紹介させていただきます。所属学校、学年は受賞当時のもので、継承は略させていただきます。差し伸べよう、勇気、優しさ、思いやり。差し伸べよう、勇気、優しさ、思いやり。東方中学校2年、中野里夫。認め合おう、みんなそれぞれ違う個性。認め合おう、みんなそれぞれ違う個性。第6中学校1年、沼田美夫。その勇気、誰かを救う優しさだ。その勇気、誰かを救う優しさだ。第7中学校1年、石田真帆。泣かないで、手を差し伸べて助け合い。泣かないで、手を差し伸べて助け合い。第2中学校1年、佐藤かな子。大丈夫、私がいるから守るから。大丈夫、私がいるから守るから。第7中学校1年、柏倉葵。無理をして自分の意見捨てないで。無理をして自分の意見捨てないで。第1中学校3年、滝井風子。以上、標語の優秀作品6種のご紹介でした。それでは、158号の記事を順にお知らせします。なお、各記事の始めには、見出しの番号をつけております。見出し2、平成30年度事業報告及び決算報告です。見出し3、平成30年度の一般会費、特別会費、1627万1800円の使い道のご案内です。見出し4、地域福祉へのご協力、ご寄付ありがとうございました。ご協力くださった団体、金銭寄付をしてくださった方々等のご紹介です。見出し5、あなたの安心を支えます。福祉サービス利用援助事業のご案内です。生活支援の活動の様子を取材し、利用者さんと生活支援員さんのお話を聞きました。生活支援員養成講座参加者募集のお知らせがあります。見出し6、習志野市青年貢献センターのご利用に関するご案内です。見出し7、子育てサロンに行ってみよう。 各支部の運営状況のご案内です。見出し8は、2つのコーナーに分かれています。その1、夏ボラを体験しよう。小中高校生を対象に、夏ボラ体験のご案内と説明会のお知らせです。その2、ボランティア体験教室と講座と題して、赤い羽共同募金についての勉強会等の参加者募集です。見出し9、第12回、鈴木ガルピッタンアウォード、日鉄 SGY や地域社会貢献賞を受賞したグループのご紹介です。見出し10、掲示板、ご案内は4つです。その1、習志野市認定ヘルパー養成講座、参加者募集です。その2、桜の家講座、しなやか体操、参加者募集です。その3、社会福祉協議会の新役員紹介です。その4、向こう三軒両隣、困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員の募集です。以上、4つのご案内です。見出し11、フクッピークイズです。問題と、前後157号の正解と当選者の発表です。見出し12、編集済んで夜が明けて。見出し13では、158号についてのお問い合わせ先、電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内します。最後は見出し14、皆様の生活に役立つ広告をご紹介します。どうぞ最後までお聞きくださいませ。
見出しに、平成30年度、事業報告及び決算報告に関するご案内です。はじめに、事業報告です。習志野市社会福祉協議会、以下、社協と言います、は、困った時の福祉から、困らないための福祉へ、そして、困った時はいつでも支え合えるまちづくりを目指し、地域福祉の推進を図ってきました。また、第5次、習志野市、地域福祉活動計画、平成27年度から31年度、および、第3次、習志野市社会福祉協議会発展強化計画、平成27年度から31年度の4年目を迎え、さらなる計画の推進を図ってきました。具体的な活動例として、1、社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底、地域住民と接する機会のある講座やイベント等で社協を理解していただき、社協活動に参加をしていただけるような働きかけを行いました。また、一般会費、特別会費について、本会へより一層の理解をいただくため、支部と協力し、会員拡大に取り組みました。2、介護予防、日常生活支援総合事業の研究及び関係機関との連携。平成29年度まで実施していたシニアサポーター養成講座から市認定ヘルパー養成講座へ名称を変え、6月と11月に日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートを仕事として取り組んでくださる方々の養成を行いました。なお、講座修了者との交流会を実施し、市認定ヘルパーとしての仕事だけでなく、ボランティアとしても、各日常圏域における総合事業の様々な活動に参加いただくためのきっかけを提供することができました。3、介護予防、 日常生活支援総合事業実施に伴う地域資源の発掘、連携強化。高齢者が自宅近くで気軽に集える地域サロン事業を平成30年度より本格的に実施し、支部長会議や社協広報誌、福祉習志野で周知を図りました。また、各高齢者相談センターが実施している生活支援等サービスを担う多様な関係主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携、共同を行う場である協議会においても PR を行いました。4. 大規模災害に備える取り組みの推進。災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練を2月24日に実施し、158名の参加がありました。訓練では、災害ボランティアセンターについてというテーマで、運営訓練の説明や救命救急法の体験と災害時における SNS 体験を実施。また、実際の運営訓練では、社協職員とボランティア、関係団体と協力しながら、ボランティア派遣以来、ニーズの聞き取りや、ボランティアの送り出しなどの一連の流れを確認し、検証しました。5. 利用者の権利擁護の推進。平成30年4月より、習志野市から青年貢献センターの運営を受託し、相談支援、市民貢献人養成、支援、青年貢献制度の普及活動等の事業を行いました。また、福祉サービス利用援助事業では、平成27年から29年に実施した、生活支援員養成講座の修了者、登録支援員に対し、フォローアップ講座を実施し、制度の復習や資質の向上を図りました。また、生活支援員に対しても連絡会議や研修会を行い、情報共有や資質向上を図りました。続いて、決算報告です。収入の部は、社会福祉事業3億756万7940円。全体の 64.31% です。公益事業1億3411万4713円。全体の 28.04% です。収益事業3659万4373円。全体の 7.65% です。収入の部合計で4億7827万7026円です。なお、社会福祉事業3億756万7940円の内訳として、1、自主財源として、会費、寄付金、事業収入、貸付事業等その他合計2470万6494円。 2. 公費財源として補助金、助成金、受託金1億6955万4136円 3. 共同募金配分金1541万8003円 4. 法人内部取引4964万5387円。5、その他566万1470円。6、前年度繰越金4258万2450円です。 なお、自主財源である会費の使い道としては、1、社協支部活動、1,410万3,651円。2、広報啓発活動、123万3,565円。3、社協運営費、598,352円。4、その他、33万6,239円。合計、1,627万1,807円となっています。詳細は、見出し3、一般会費、特別会費、1,627万1,807円の使い道をご参照ください。続いて、支出の部は、社会福祉事業、3,756万7,940円、全体の 64.31% です。公益事業、1,3411万4,713円、全体の 28.04% です。収益事業、3,659万4,373円、全体の 7.65% です。支出の部合計で、4,7827万7,026円です。なお、社会福祉事業3,756万7,940円の内訳として、1、人件費7,713万3,672円。2、事務費1,221万7,753円。3、事業費118万4,239円。4、地域団体支援事業2,748万6,470円。5、生活支援事業1,906万1,973円。6、子育て支援事業59万7,254円。7、桜の家泉の家運営事業5,950万3,425円。8、共同募金配分金事業842万1,069円。9、法人内部取引4,469万3,609円。10、その他1,206万3,170円。11、次年度繰越資金4,520万5,306円。以上で平成30年度事業報告及び決算報告を終わります。見出し3、平成30年度の一般会費、特別会費、1,627万1,807円の使い道に関するご案内です。皆様からの会費は、住民同士の支え合いによる地域福祉活動推進のために大切に使わせていただきました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。内訳は、最初に社協支部活動として、1,410万3,651円となっております。地域福祉活動をきめ細やかに行うため、地域福祉の推進役として、各地域に16の支部を設置しています。八つ、津田沼、鷺沼、鷺沼台、藤崎、大久保、屋敷、 三もみ東奈良市の花咲袖ヶ浦霞秋津津田沼北部元大久保八津西部の各支部の活動費として、また支部事務所の運営費等として使わせていただきました。16支部約700名の支部役員委員により延べ1万8000名の住民の方々を支援しました。支部活動の一例として、1住民参加型家事援助等サービス、向こう三軒両隣困った時の支え合い、紙面にはスタッフが利用者宅で家事援助をしている様子の写真が掲載されております。2ふれあい生き生きサロン、おしゃべり、囲碁、健康体操、お茶を飲み、ほっと一息、お気軽にどうぞ。紙面には、ふれあい生き生きサロンの利用者が絵手紙を作成している様子の写真が掲載されております。3子育てサロン、親子で遊びに来てね。紙面には、利用者が親子でサロンに参加している様子の写真が掲載されております。4社協支部事務所、生活の困りごとをご相談ください。紙面には支部事務所の様子が写真で掲載されております。次に、広報啓発活動として、123万3565円、広報誌福祉奈良市の年4回発行の4月1日号及び臨時号の発行費用として使わせていただきました。福祉奈良市のでは、本会の事業や地域で行われる様々な活動を紹介しています。次に、社協運営費として59万8352円、様々な地域福祉活動を推進するための費用として使わせていただきました。また、職員の専門性の向上のための研修費や書籍等の購入に使わせていただきました。最後に、その他336239円、地域福祉の推進に貢献された団体や個人を顕彰する福祉功労者顕彰式を実施するための費用や、奈良市の市遺族会会員に対し戦没者への哀悼の意を表するための諸経費として使わせていただきました。以上で、平成30年度の一般会費特別会費の使い道に関するご案内を終わります。
見出し4。地域福祉へのご協力、そして地域福祉へのご寄付、ありがとうございましたのご案内です。はじめに、地域福祉へのご協力ありがとうございました。平成31年3月に納めていただいた方々、なお、継承は略させていただきます。一般会費、県警察官舎自治会、津田沼6丁目第1町会、津田沼6丁目第4町会、赤い羽共同募金、県警察官舎自治会、津田沼6丁目第1町会、歳末助け合い募金、県警察官舎自治会、津田沼6丁目第1町会、藤崎5丁目富士見ヶ丘町会、平成31年4月1日から令和2年2月末日までに、一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金に
ご協力をいただいた方々のお名前は、令和2年4月1日号に掲載します。続いて、地域福祉へのご寄付ありがとうございました。平成31年2月1日から平成31年4月30日までにご寄付いただいた方々、なお継承は略させていただきます。金銭寄付、小沢明秀、小野光一郎、米原大輔、明るい社会づくり習志野市推進委員会、伊東洋華堂労働組合津田沼支部、株式会社ベルクホルテ津田沼店、桜の家編み物サークル、桜の家パッチワーク大岡、新鮮市場マルエー新習志野店、新鮮市場マルエー薬園大店、ゼブラ株式会社、ソフトタウン八つ遊園管理組合、縦沼理恵子、なごみの会、習志野市サークル連絡協議会、習志野市社会福祉協議会元大久保支部、習志野市道路利用者協議会、ボートピア習志野、株式会社テックエステート、明治安田生命船橋社習志野営業部。これで地域福祉へのご協力、そして地域福祉へのご寄付ありがとうございましたのご案内を終わります。
見出し語、あなたの安心を支えます福祉サービス利用援助事業についてのご案内です。福祉サービス利用援助事業は、何か書類はたくさん届いているんだけど、介護保険や福祉サービスの手続きってどうするんだっけ、家賃や公共料金の支払いを忘れてしまった、こんなことなかったのに、お金の管理が心配、通帳や年金証書はどこに置いたかな、大切なものをどこに置いたのかわからなくなる。このような悩みを持って地域で生活する高齢な方や障害のある方を地域で安心して暮らせるようにお手伝いするサービスです。生活支援員が利用者宅を定期的に訪問し、書類の確認や銀行での払い戻しや支払いの代行を行います。生活支援の活動の様子を取材し、利用者さんと生活支援員さんに話を聞きました。はじめに60代の女性 Y さん、体が不自由で歩けないので銀行に行ってもらえて助かっています。生活支援員さんも専門医の方もとても優しいし、仕事が丁寧です。いつも本当にお世話になっています。続いて70代男性 S さん、お金の管理がしやすくなったり、生活改善ができて、心のゆとりもできて、安心して生活できるようになりました。定期的に来てくれて、いろいろと話ができるし、生活上のアドバイスももらえるので、安心して生活できます。とても感謝しています。ここで生活支援員から一言。広報を見て私にもできそうかなと思いました。難しいことはないので、あまり深く考えなくて大丈夫です。何か役に立ちたいという気持ちがあれば、ぜひ挑戦してみませんか。軽生活支援員、講座を受けるだけでも自分自身の勉強にもなりました。支援を続けていく中で利用者さんの生活が改善されていくのを見ると、やりがいを感じます。 お話ししていて楽しいです。M 生活支援員。ぜひ一緒に活動しましょう。お待ちしています。紙面には、生活支援員が利用者さん宅を訪問しての活動の様子の写真が2枚掲載されています。次に、生活支援員養成講座、参加者募集のお知らせです。日時は7月29日月曜日、午前10時30分から午後3時30分。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室。対象者は、1、市内在住で20歳以上からおおむね70歳未満の方。2、ボランティア活動や福祉に関心を持ち、生活支援員として社協と協力して取り組める方。3、現在任務についている民生委員、児童委員、訪問介護員ではない方。4、平日月1回から2時間程度の活動が可能な方。定員は20名程度です。内容は、福祉サービス利用援助事業について、生活支援員の役割や援助方法について、持ち物は、筆記用具、昼食。申し込み、問い合わせは、地域福祉課までどうぞ。これで、福祉サービス利用援助事業のご案内を終わります。
見出し6、習志野市青年貢献センターのご案内です。青年貢献センターでは、青年貢献制度全般に関する相談や、貢献等申し立てに関する相談をお受けしています。青年貢献制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の方が、不動産、預貯金の管理や、日常生活で必要な契約などにおいて、トラブル、被害を受けることがないように、その方の権利を守る援助者、青年貢献人等を選んで法律的に支援する制度です。来所が難しい場合は、職員がご自宅に訪問することも可能です。また、青年貢献制度を知っていただくための出前講座も実施しています。サークルや町内会、職場内の研修にご活用ください。ご相談の際は、まずはご連絡ください。会所のご案内です。会所日、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除きます。会所時間は、午前8時30分から午後5時までです。会所場所は、習志野市、社協内、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター2階です。問い合わせ先は、社協、地域福祉課です。次に、昨年度実施した出前講座参加者の声を6つご紹介します。1、初めて知る内容で大変勉強になりました。2、今日は参考になるお話でした。3、家族背景や相続についても関わってくると知った。4、事例を挙げての説明でわかりやすかった。5、忘れてしまう部分もあるので、また開催してほしいです。6、自分の仕事の参考になった。なお、紙面には1枚写真が掲載されています。代書者と職員の相談支援の様子のスナップです。これで、習志野市青年貢献センターのご案内を終わります。
見出し7、子育てサロンに行ってみようのご案内です。地域の方々が運営している子育てサロンです。 子育て中の親子が遊び、交流できる場の提供をしています。イベント開催時以外は参加費は無料です。事前の予約は必要ありませんので、お気軽にお立ち寄りください。鷺沼大支部、名称、そよ風わんぱくサロン、対象、未就園児の親子、内容、触れ合い遊びや仲間づくり、クイズタイムなど、日時、7月17日、9月25日、10月23日、11月27日、1月22日、2月26日、いずれも午前10時から正午までです。会場、鷺沼台3丁目集会所、花咲支部、名称、花咲子育てサロン、対象、地域の親子、内容、育児不安の解消、仲間づくりの場、日時、問い合わせが必要です。会場、花咲会館、八つ支部、名称、ほっぺ、対象、未就園児の親子、内容、手遊びや読み聞かせなど、会場、日時は、会場1、キラッコルーム、八つ。第一火曜日、午前10時から11時30分。会場2、八つコミュニティセンター。第二火曜日、午後1時30分から3時まで。会場3、八つ公民館。第3火曜日、午前10時から11時30分まで。会場4、奏の森集会所。第4火曜日、午後1時30分から3時まで。袖ヶ浦支部、名称、一緒に遊ぼうすくすくサロン。対象、未就園児の親子。内容、手遊びや読み聞かせなど。日時、7月24日、9月25日、10月23日、11月27日、12月4日、クリスマス会です。1月22日、2月26日、いずれも午前10時30分から、正午まで。会場、袖ヶ浦公民館。大久保支部、名称、ハイハイスタジオ。対象、妊婦と0歳児とその親。内容、手遊びや読み聞かせなどの場。日時、第3水曜日、午前10時から正午まで。会場、市民プラザ大久保。藤崎支部、名称、ママ喫茶日だまり。対象、0歳児とその親。内容、仲間づくりの場、母親のホットタイム、お茶タイム。日時、第1木曜日、午前10時30分から正午まで。会場は、藤崎青年館。秋津支部、名称、サロンこんにちは。対象、未就園児の親子。内容、触れ合い遊びや季節の行事など。会場、日時は、会場1、総合福祉センター2階。7月3日、12日、17日、26日、31日。9月4日、 13日、18日、27日、10月2日、11日、16日、25日、30日、11月8日、13日、27日、12月4日、13日、1月10日、15日、24日、29日、2月5日、14日、19日、28日、3月4日、13日、18日、27日、会場に秋津四丁目集会所、8月9日、23日、28日、11月22日、12月18日、1、2の会場とも、時間は午前10時から正午までです。お問い合わせは、社協地域福祉課まで。これで、子育てサロンに行ってみようのご案内を終わります。
見出し8は、2つのご案内です。まず、はじめは、夏ボラを体験しよう。のご案内です。夏休みにボランティアをすることを夏ボラと呼んでいます。市内在住在学の小中高校生が対象です。夏ボラを体験するにはとして方法が5つ挙げられています。 1. 探す。ボランティア活動を探します。活動先の詳細はボランティア市民活動センター情報誌、風車No.85をご覧ください。ボランティア市民活動センターのホームページからも見ることができます。QR コードも掲載されています。2、申し込む。ボランティアが見つかったら、電話をして、夏ボラ説明会に申し込みます。ファックスやメールなどでは、受付しておりません。電話での事前申し込みが必要となります。電話番号は 047-451-7899 です。先着50名だから早めに申し込んでください。お申し込みは7月2日火曜日から7月11日木曜日までです。3、提出する。申し込み書に希望の活動日時を記入して7月16日火曜日までに提出してください。申し込み書はボランティア市民活動センターのホームページからダウンロードできます。7月16日火曜日までに申し込み用紙の提出がない場合は説明会に参加することができません。4、参加する。7月24日水曜日の夏ボラ説明会に参加してください。ボランティアについての説明をします。それぞれ事前に提出していただいた希望をもとに決まった活動先をお知らせいたします。人数調整などでご希望に沿えない場合もあります。あらかじめご了承ください。なお説明会当日は必ず夏休みのボランティア参加同意書に保護者の署名、捺印をしてお持ちください。5、体験する。ボランティアに行きましょう。施設等で実際にボランティア活動を体験します。夏ボラ説明会についてのご案内です。夏休みにボランティアを体験するには、夏ボラ説明会への参加が必要です。日時は7月24日水曜日午前9時30分から11時30分です。場所は 総合福祉センター2階、泉の家研修室です。内容は、ボランティアについての説明などです。対象は、市内在住在学の小中高校生です。持ち物は、ハサミ、筆記用具です。定員は、先着で50名になり次第締め切りとなります。申し込み期間は、7月2日火曜日から7月11日木曜日までで、お電話でのお申し込みとなります。申し込み書提出期限は、7月2日火曜日から7月16日火曜日必着です。ファックスか郵送で送ってください。申し込みお問い合わせは、ボランティア市民活動センター、郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター2階、電話は047-451-7899、ファックス047-451-8211、なお、説明会当日、小学3年生までは保護者の同伴が必要です。会場の都合上、保護者の同伴は小学3年生までに限らせていただきます。送迎などでお越しになる場合は、ロビーでお待ちください。なお、紙面には昨年の説明会の写真が1枚掲載されています。
続いては、ボランティア体験教室と講座の参加者募集のご案内です。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金について学びませんか？赤い羽共同募金ってどんな募金なの？募金がどのように役立っているの？といった豆知識やボランティア活動の紹介を交えながら行います。夏休みボランティア体験教室赤い羽共同募金編について、10月の赤い羽共同募金運動の際に使用する PR 用の CD や赤い羽のしおりを作成します。皆様のご参加をお待ちしています。日時は8月7日水曜日午後1時30分から3時30分まで。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室。対象は市内在住の小学生以上。ただし、小学校3年生までは保護者の同伴が必要です。定員は先着順で20名。持ち物は、ハサミ、筆記用具。申し込みは8月6日火曜日まで。なお、参加いただいた方には、ボランティア体験終了証を発行します。次に、初めてのボランティア講座、赤い羽共同募金編について。日時、主な内容。1、9月3日火曜日午前10時から正午まで、ボランティアや赤い羽共同募金について。2、9月10日火曜日午前10時から正午、PR グッズの作成。3、10月15日火曜日午前10時から正午まで、振り返りほか。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室。対象は、ボランティア活動や地域福祉に関心があり、工作の好きな方。原則、9月3日、9月10日、10月15日の3日間の講座に出席できる方。定員は先着順で20名。申し込みは9月2日月曜日まで。全日程終了者にはボランティア活動終了証を発行します。ボランティアデビューの方、大歓迎です。紙面には皆さんの手作りした赤い羽のしおりの 写真が掲載されています。以上の申し込み問い合わせは、ボランティア市民活動センターへどうぞ。これで夏ボラを体験しようと、ボランティア体験教室と講座参加者募集のご案内を終わります。
見出し9、第12回鈴木ガルピッタンアオード、日鉄 SGY や地域社会貢献賞受賞のご報告です。地域のボランティア活動を企業が応援しています。地域福祉推進を図っている市内で、社会貢献活動をしている団体または個人を公募の上選考しています。鈴木ガルピッタンアオード地域社会貢献賞は、日鉄 SGY や株式会社、旧社名鈴木金属工業株式会社が、平成20年に創立70周年を記念して、地域ボランティア活動の発展に寄与することを目的に創設されました。第12回の受賞は、ボーイスカウト習志野第2弾様です。おめでとうございます。活動援助資金30万円が授与されました。ボーイスカウト習志野第2弾、会員70人は、スカウト運動の創始者、イギリスのベーデン・パウエルの理念に基づき、より良き社会人の育成を目指しています。訓練を受けた指導者が、野外活動、キャンプ、ハイキング等を主としたプログラムを通して、6歳から20歳の子どもたちと活動し、奉仕活動も行っています。5月7日に、東習志野の日鉄 SGY や株式会社で表彰式が開催され、今までの活動が認められ、鈴木ガルピッタンアオード、日鉄 SGY や地域社会貢献賞受賞の運びとなりました。また、表彰式において、会の活動紹介などが行われました。ボーイスカウト、習志野第2弾、委員長の中川和久さんより一言、備えよ常にをモットーとするボーイスカウトの活動の中で、今回の支援はテント資材の購入に使わせていただきます。いつ起こるともわからない災害に備えて、テントを避難場所でのお役に立てるように提供するつもりです。3年前の熊本地震の際には、数百張のテントが全国のボーイスカウトの各団から提供され、被災地の方々に喜ばれたことも記憶に新しいところです。これからもボーイスカウト活動を通じて、スカウトである子どもたちが社会に貢献、奉仕できうる人材に育つよう励んでまいりたいと思っております。ボーイスカウト習志野第2弾の主な活動、キャンプ等の野外活動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金運動への参加、ゴミゼロ運動への参加、プルタブを集めて市内福祉施設へ車椅子寄贈、すでに8台の実績があります。最後は日鉄 SGY や株式会社の企業情報です。昭和13年、1938年5月、当時輸入だけに依存していたピアノ線の国産化を最大の目標として、設立されました。以来、特殊鋼線の総合メーカーとして、信頼性の高い優れた製品をあらゆる分野に提供し、産業界の発展に寄与されています。紙面には、ボーイスカウト習志野第2弾の方たちの集合写真が掲載されています。 以上についての問い合わせは、ボランティア市民活動センターまで。これで第12回鈴木ガルピッタンアウォード、日鉄 SGY や地域社会貢献賞受賞のご報告を終わります。
見出し10は掲示板です。4つのお知らせがあります。はじめに、習志野市認定ヘルパー養成講座参加者募集のお知らせです。日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするボランティアの養成講座です。日時は11月1日金曜日、15日金曜日、12月6日金曜日、いずれも午前9時30分から午後0時30分までです。以上の日時のほか、市内の各施設等での現場実習で2日間あります。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室。対象は1、市内在住で原則全日程に参加できる方。2、市認定ヘルパーとして市内事業所での就労を希望する方。およびボランティアとして高齢者のサポートをする意欲がある方。3. 年齢は問いません。内容は、介護保険法改正のポイントや、介護予防・日常生活支援総合事業について、そして、高齢者を具体的に支えるための知識や技術・実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。定員は先着順で30名。参加費は無料です。その他、筆記用具持参の上、動きやすい服装でご参加ください。申し込み期間は7月9日火曜日から、定員になり次第終了します。申し込みは、ボランティア市民活動センターへどうぞ。
続いて、桜の家講座、しなやか体操参加者募集のお知らせです。プロのインストラクター指導のもと、リズムに合わせて体を動かしたり、ウォーキングを行います。楽しく、無理なく、健康づくりしませんか？日時は、8月24日土曜日、31日、土曜日の全2回、いずれも午後1時30分から3時まで、対象、市内在住60歳以上の方で、2日間とも参加できる方、定員は先着順で20名です。参加費500円、申し込み期間は8月1日木曜日から、定員になり次第終了です。受付時間、月曜日から土曜日の午前9時から午後4時まで。会場申し込みは、老人福祉センター、桜の家まで。
3つ目は、新役員紹介のご案内です。社会福祉協議会の新しい役員が決まりました。任期は、令和元年6月21日から、令和3年6月の定時評議委員会の終結の時までです。よろしくお願いいたします。最初に、理事15名をご紹介します。海宝義種、知識経験者。高橋君江、民生委員、児童委員協議会。田所君子、赤十字奉仕団。高橋勝、知識経験者。広瀬博之、社協。鈴木俊恵、社協鷺沼支部。角隆、社協津田沼北部支部。古達誠一、社協 元大久保支部、滝口千代、運転ボランティアの会、小川敏子、障害者ネットワーク、岡崎幸子、社会福祉法人、豊島国武、特定非営利活動法人、石谷正史、連合町会連絡協議会、岩沢義孝、知識経験者、菅原豊、市健康福祉部。次に幹事2名をご紹介します。森田隆、知識経験者、平沢則夫、知識経験者、最後に顧問宮本大輔、習志野市長。なお、紙面には海保会長の顔写真が掲載されています。以上で新役員紹介を終わります。
掲示板最後は、向こう三軒両隣、困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集のご案内です。社協各支部では、向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神で、家事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る住民参加型家事援助等サービス事業を実施しています。住民参加型家事援助等サービス事業の協力員を募集しています。募集支部は、八つ、鷺沼台、大久保、みもみ、霞、秋津、袖ヶ浦、元大久保の各地区の社会福祉協議会支部です。また募集支部以外の地域で協力したいという方も合わせて募集をしています。お気軽にご相談ください。内容は、専門的な技術や資格を要しない家事などの支援です。活動時間は1回の訪問につき1から2時間程度。支部によって活動報酬は異なります。申し込み問い合わせは、社協地域福祉課です。以上で掲示板を終わります。
見出し11、福っぴークイズ問題だよ。6月9日に習志野文化ホールで行われた福祉コンサート、これが吹奏楽だは、今年で何回目を迎えたのでしょうか。1、30回、2、50回、3、10回。答え、郵便番号、住所、振り仮名をつけた氏名、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、7月31日水曜日までに応募してね。当日の消し印も有効です。正解者のうち抽選で5名様に、福っぴー缶バッジをプレゼントします。正解及び当選者は、福祉習志野10月1日号で発表するよ。前号の正解と当選者、継承は略させていただきます。正解。1、触れ合い。当選者、岩間梢、斉藤富貴子、佐藤正弘、藤田紗恵子、前園明子。以上の方々でした。これで、福っぴークイズを終わります。
見出し12、編集済んで、夜が明けて、6月9日に2年ぶりに、これが吹奏楽だ、が開催されました。昨年は残念ながら、習志野文化ホールの改修工事のため、コンサートを行うことはできませんでしたが、今年は無事、行うことができました。 改めて習志野高校吹奏楽部の素晴らしい演奏や歌を聴き、感動と元気をもらいました。高齢者や障害のある方、そして未就学児など多くの方に来場いただきました。私もスタッフの一員として参加しましたが、乳児を連れた母親から、子供連れで行けるコンサートはなかなかないのでありがたいです、というお言葉をいただき、大変嬉しく思いました。今年で30回目を迎えることができましたが、今後も末永く続けていけたらと思います。筆者は川道清人でした。これで編集済んで、夜が明けて終わります。
見出し13。以上で、令和元年7月1日発行、福祉習志野第158号を終わります。福祉習志野は年4回発行、次回は10月1日発行の予定です。編集発行は、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター内。電話番号は047-452-4161、047-452-4161。ファックス番号は047-451-8211、047-451-8211。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/。または、習志野市社協で検索してください。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。158号についてのお問い合わせの電話番号は、企画総務課地域福祉課047-452-4161、047-452-4161、ボランティア市民活動センター 047-451-7899、 047-451-7899、 ボランティア情報24時間テレホンサービス 047-452-3999、 047-452-3999、 在宅福祉課 047-453-3838、 047-453-3838、 老人福祉センター桜の家 047-451-3566、 047-451-3566、 地域福祉センター泉の家 047-452-4161、047-452-4161です。音声役担当は、社会福祉協議会より、川道清人、朗読サークル琴の破壊でした。なお、この広報誌は、年4回、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日、共同募金の一部によって作られています。今回の158号は、令和時代最初の声の福祉習志野としてお届けいたしました。梅雨の真っただ中、寒暖の差も多く、皆様、体調を崩されませんよう、お元気でお過ごしくださいませ。この後は、皆様の日常生活に役立つ、広告のご紹介です。
見出し14。続いて7月1日号に掲載された広告一点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。 介護用品のレンタル、販売、買取会社の広告です。介護用品レンタルを利用する際に気をつけたい3つのポイントとは？ポイント1、介護を効率的にする上で適切なものか。ポイント2、利用者本人のニーズに合ったものか。ポイント3、殺菌などの衛生面は大丈夫か。介護は体力を使う肉体労働であるとともに、様々な精神的ストレスもかかる非常にハードなものです。予算を抑えて、より効率的に介護をするために、介護用品のレンタル制度の利用は一つの大きな解決策です。信頼のできる業者で、用品を用意してもらえばとても安心です。モナークケアでは適切な介護用品を提案することによって、介護者、非介護者ともに快適な暮らしの実現のお手伝いをしています。電動介護ベッドは介護保険利用で月々のレンタル料800円から、軽量型車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料400円から、歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古ベッドや車椅子を購入したい。使わなくなった介護用品を引き取ってほしい。こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買い取り、引き取りいたします。買い取り、引き取り可能な介護ベッドの目安は、ホームページをご覧ください。その他、車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは、有限会社モナークケア、電話番号 0120-079-315、0120-079-315、住所は、千葉市花見川区、長作町、708。ホームページは、モナークケアで検索してください。以上で、広告のご紹介を終わります。この後は、何も録音しておりません。
最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
最後です。